はい、こんにちは、店主の読書会、2017年9月の第2週目です。第2週目は、読書会をやっていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回、取り上げますのは、捕食者なき世界、ウィリアム・ソルゼンバーグ文芸文文春文庫文芸文春さんの文芸春秋さんの、はい、大変お世話になっておりますので間違いないように言いたいと思いますが、はい、ですねの、本を課題本として読書会をしたいと思います。今回の、課題本を決めてくれたのは、書士スーベニアの酒井さん、
はい、
ということでちょっと簡単に説明をいただけると、
はい、まあ、今回も実は全然内容を知らずに選んでいて、まあ、前回と続き
全然内容を知らずにどうしてこの本が出てくるのかすごい興味があるんだけど
まあなんかこう何かで目に触れていて、とりあえず買ってるか記憶の中にあるかなんですけど、でね、前回僕が選んだのもまた2段組とかめんどくさい本だまたもや ね読むのが大変な本で申し訳なかったっていうのは。
文庫本で438440ページぐらいかな。
そうです、
はい、
ね、もう単行本だと厚さがもう4センチくらいですかね、これ、だいぶ分厚かったです。で、内容としては、まあ、タイトルからも分かるように、いわゆる、食物連鎖の話なんですけども、まあ、よくね、自然に限らず、まあ、世界の生き物はこう食物連鎖の中で生きていて、こうピラミッドがありますよね、の中でどこかに位置をしているみたいな話がありますけども、でこの本に関してはタイトルの通りその頂点にいる捕食者ですね、ピラミッドの頂点にいる、捕食者側、食べる側の動物がいなくなってしまった場合にどうなっていくのかっていうのをテーマにした本ですね。実際にいなくなっている事例というのが、まあ、世界中にあるんだということでそれを取り上げたもの、まあ、それの事例をまとめていったような本ですね。だいぶね、読むのが大変でした
選んだものの、
じゃあ簡単にまず感想を、じゃあ松井さんからお願いします。
僕から、はい、そうですね、あ、僕ね、これすんげえ面白かったっす、とりあえずもうなんかこの前僕がすげえ面白かったって言ったのを、自分で選んだ読んだことのない本について語る技術みたいなのがね、で、まあ、これもすごい面白かったんで、大体松井が興奮する本のテイストがそろそろ皆さん分かってくると思うんですけど、まあ、これもとても面白く、なんだろうな、まあ、単純にこう知らない知識がたくさん載ってるっていうのもあるし、どうかな、まあ、序盤が特に面白いですね。ちゃんと生物進化の概説みたいなのを説明してくれるページがあったりとか、で、あとなんだろうな、こうストーリー仕立てに無駄になっていて、
そうですね
結構まあ言い方ですけど冒険記じゃないですけどね、一人の研究者がどうしてそこにこうなるかみたいな、
ちょっとした幼少期の思い出とかもあったり、
彼の人生みたいなのを結構
書かれてあったり、
オニバスみたいな、
結構海外のね、研究者の人とかの、ドキュメンタリーとかノンフィクションって結構その細部が書かれてる、人間さみたいなのが、ね、書かれてるの多いですからね、面白いですよ ね。
いやだって、まあ、続けると冒頭、第一章の冒頭がね、ある男が海辺に訪れて人手を投げ始めたみたいなシーンから始まって、でそこから一回切れて、その彼がね、なんで人手を投げたのかの話に移るかと思いきや、さらにその半世紀前みたいなところから始まるんですよね完全に小説仕立てみたいな。
そうですよね。
で すごいその前の研究者の人の研究があって、こういう問題がさらに起きていて、そんなさなか彼は幼少期みたいなのが始まって、最後人手に行き着くとこまで、結構なページ数があるアニメでいうと3話ぐらいある。
これあります、ね、面白い、構成がうまい、
そういうのがね、結構読んでて面白い、ですよね。
大丈夫ですか、
百万さんとかどうですか。
ね、でも本当おっしゃる通り物語性があったので退屈せずに読めたのかなっていうところはあるんですよなんかそれがすごい教科書的に書かれてたらもう絶対眠くて退屈してたと思うんですけど、でなんかでも同じように日本と同じように鹿の問題がね出てきてたりとか、 したし、で、あの冒頭がそのさっき言ってた人手の話ですよね、うん、人手を慣れ片側2つの岩があって、片方は人手をが上がってくるために海に戻して、片方はそのままにするっていう、でそしたらもうそこで生態系が違ってくるっていうのとかはすごい小規模な実験じゃないですか、
うんうん、
で他のとこはもうシャチとかクジラとかすごいでかい実験してるけれども、これぐらいの規模やったらなんか水槽2つで夏休みの自由研究にもできるんじゃないみたいなところをちょっと思ちょっとね、今夏休みっていうのもあるしっていうのもちょっと思いつつ、でもすごい生態系っていうのは面白いなと思いながら読んでました、うん、はい、
ありがとうございます。
自由研究できますね、
ね、
みんな真似ればいいん
ですね。そうそうそうそう、そうそうそう、
なんか同じ環境の水槽を2つ作って1個にはなんか何々を入れないとかね、
そうそうそうそう、
すごいシンプルだね。これかなり面白いというか、あの大事な実験じゃないですか、読んでると分かると思うんですけど、
ざっくり説明しようか。その同じ入り江に、
うん、
の同じ場所で、で人手をこう、人手が一番こう捕食者の中では強いんですよね。
その入り江では。
そう、その入り江では強いので、一番強い人手を右の岩場では全部排除する。うん、左の岩場ではそのまんまにしとくっていうのを1年間ぐらい経過観察をした結果、捕食者がいなかったところには違う植物が育って全然違う環境ができてしまったと。うんうん、で隣はもちろん変わってないみたいなのを証明して、要はその頂点捕食者みたいなのがね、うんうん、いなくなることで環境は大きく変わるんだっていうことを初めて証明した実験
だったんですよね。特に面白いのがその捕食者が1匹いることで結構種の量でいうと守られてたんだよね、
うん、
全体でっていうのが分かったりする、
多様性ですか、生物の多様性がっていう、
人手の最初の話でに言っちゃうとあれですけど、係、うんうん、ですけど、人手を排除した方は人手がいなくなったことによって安泰になった他の生物がの中でちょっと強いのがこうはびこり始めたら、何匹かは引っ越していったみたいな全部で種類が5種類減りましたみたいなのが書いてありましたけど、なんかそれすごいな、そのね、バランス、
うん、
そうするとじゃあ全体での種の数で言ってもし保存するんであれば、その意外その頂点にいる何か捕食者っていうのも大事で、だからそれなんかこう読んでいくと次に、まあ、我々に結構身近ではないけどよく言われて聞かされてるって意味では、あの狼の話とか、
うん、
日本はね今もう日本狼はほとんど絶滅したって言われてるわけですけど、うん、そのじゃあ狼がいなくなって今どうなってるかっていうと、鹿とかがものすごい日本では増えてるわけですよ。この本読んでちょっと興味持っていろいろ調べたんですけど、うん、これの本の、書評とか書いてる人の中に鹿の生態をずっと調べてるっていう研究者の人がいて、まあ、その人やっぱり身につまされるというか、これ読んですごい面白かったって書いてあったんですけど、それはやっぱりこう日本今鹿をじゃあ襲うものが何いるのっていうとほとんどいない、
うん、
鹿にとってすごい安泰な状態で、それでもどんどん増えちゃってて、実は東京
人間がね殺してい
いよって、そうだ、人間のそういう害獣とかには指定されてればやるんだけど、そういうのできる人も今減ってるんですよね、その
鹿狩りというか
鹿を狩る人とか、うん、なんでそれでその熊とかの問題も結構話題にはなってますけども、うん、それ以上に鹿とかがもう山全部食べちゃったりすると、うん、今度この、うん、その山自体の生態自然環境も壊れちゃったりして森林のね、
うん、
がなくなっちゃったりとか環境問題に発展したりっていうのがあるから、なんかそういうのはね結構面白いと思います。これ最後の方にね、うん、なんか僕ばっか喋って申し訳ないけど、うん、あの狼を放ってみようかみたいなあの、
うん、
実験の方も書いてあるので、
うん、
なかなか日本じゃできないと
思う。ちょっと危ない、
ね。日本だとできない
。狭いからね。民家が近いんで。
うん、
か
そうですね。
僕は、まあ、もともと実はその科学本というんですかね、はい、こういうのも好きでよく読むんですけども、で序盤のいろんな実験やっぱり面白くて読んでいって、基本的に言ってることっていうのはそのいわゆる捕食者がいなくなることによって頂点がいなくなって、じゃあ次の順番の上にいる動物が支配するのかっていうとそうじゃない、多様性がなくなってただ一種二種が残るだけの世界になってしまうっていうのをまあいろいろ繰り返してやっているので、言ってること同じだろうってだんだん思えてくるんですよ一個一個はね。そういうのが実をすごいいっぱい事例が
各地でやってるよって、
そうそうそう、
行われてるよって話ですよね、世界中どこでもっていう、うん、
っていうその生態系の崩れというか捕食者がいなくなっていってる現実っていうのが世界中で起きてますよっていうのが繰り返されていて、もう世界ってすごい変わってっちゃってんだなっていうのがすごいあって、そこがやっぱ驚きですよね。いろいろ環境問題とか言うけど、そもそもね生態系とかそういったものがここまで変わってしまってるのかとか、単純にね 人間がいろいろ食べたり殺したりするから種が絶滅してるって単純な話じゃないねっていうのがこれを読むと分かりますよね。
あとはまあじゃあ後編にしましょうか、
はい、
切りもねよ
かった来週で。
では、第9月の第2章こちらで1回終わります、はい、またお待ちください次の配信、
はい。